おはようございます。今日も聖書から福音、良い知らせということで、少し覚えてみたいと思います。それで、今日は悔い改めと後悔の違いということで、覚えることができたらと思います。先ほどちょっと賛美歌を歌っていてですね、ちょっと別の話になります。恵みって、ああ恵みってですね、出てきて、この特に、この聖書の話の中で恵みとか憐れみと出てきますね。で、私たち子供の頃はよくふざけてですね、右や左の旦那様、ってですね、そしてお恵みをって言ってですね、それで子供たちふざけて遊んでたんですけども、なんかカンカラのようなものですね、まあそういうもので遊び道具にしてですね、で恵みっていうとなんかそのイメージが強いので、恵みを受けるとかですね、そういうのなんかちょっと嫌だなっていう、こういう感じを、憐れみとかですね、なんかそんな嫌だなっていう、こう感じをどうしても受けてしまいがちなんですけども、恵み、聖書が言ってる恵みっていうのは、まあ当然でないことっていうことですね。普通はありませんよですね、でも特別なことですっていうことですね。そういうのを恵みと言っていますけれども、この恵みっていうのは一つの、まあこの聖書、この福音、良い知らせの中のキーワードかなと思いますけど、もちろんこのイエス様、イエスキリストのことが中心なんですけれども、でその中で、今日は少しこの悔い改めと後悔の違い、なんかどっちも同じようじゃないかなって感じ、ですけれども、この漢字でもなんか悔いるっていうのが両方出てきますね。で、最初はその後悔の方で、新約聖書のマタイの福音書の27章の3節から少しお読みします。その頃イエスを売ったユダはイエスが死刑に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちと長老たちに返してこう言った。私は無実の人の血を売って罪を犯しました。しかし彼らは言った。我々の知ったことか、自分で始末することだ。そこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして出て行って首を吊った。ここでは後悔ということが出てきます。まあ後になって気にするということですね。で、この後悔して、ああなんてことをしてしまったんだということですね。ここではイエスというその自分の先生であるそのイエスを、何にも悪いことしてない、罪がないのに、ここでは銀貨30枚でその悪い人たちに売り渡してしまったっていうことですね。で、ああなんてことをしたんだ自分はっていうことで、このお金を返しに行ったわけですけれども、もうすでに時を遅しというわけで、その悪い人たちは、我々の知ったことが自分で始末することだ、まあ、世の中一般的に、ですね、このこういう答え、しかないのかなと思うんですけれども、自分で始末するっていうですね、自分で見ろってですね、その結果を自分で、なんとかする、もうそれを受けるしかないだろうとですね、まあ冷たいですね、ちょっと言葉で、我々の知ったことかとですね、まあひどいことですけれども、自分がやったんだから自分でなんとかしろですね、まあそういう答えが返ってきました。まあ普通はそういうふうに、何ともしようがない、もう解決しようがない、がっかりするしかない、そういうこのことですね。私たち聖書でこの特に罪、ということが出てきます。自分ではどうすることもできない、ここでは 自分で、まあ、刈り取れとですね、まあ、そういう答えしかないのかなっていうところですけれども、もう一箇所今度第二コリントの7章の10節というところを見ますと、コリントの手紙への手紙第二の7章の10節、神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。まあ、先ほどのユダですと首をつって死んでしまいました、もう解決しようがないっていうことですね。この自分ではどうすることもできない、最後にどうしようもできない、ここでは死、首をつって死んでしまった、残念ですけれども、その前の8節というところからもちょっと書いてあります。後悔っていう言葉が出てきますね。後悔っていうのはもう後になって考える、見る、そういうがっかりするっていうですね。しかし神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせます。何が違うのかなっていうですね、後悔というのは自分のしたことをがっかりして見つめるだけですが、どこを見るところが違うというところですね。悔い改めっていうのはこのイエス・キリストを見るっていうことですね。自分がやったことがっかりして、そのことばっかり見ていると、そこにはこの死と書いてあります。もう絶望する以外にはないのですが、イエス・キリストを見ますと解決がある。この悔い改め、向きを変えるということですけれども、この神様の方、イエス様の方に目を向けると、そこに命がありますということを私たちに教えてくれます。解決普通はありません。この罪を犯してしまったら自分で永遠に苦しむしかその方法はないのですが、このイエスという方には解決がある、命に至る悔い改めと聖書の別の箇所では書いてあります。イエス様の方を向くと解決がある、この方以外にはないのでありますが、そのヨハネの福音書の1章の29節というちょっとこの前の方に戻りますけれども、ヨハネの1章の29というところを見ますと、こう書いてあります。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。昔聞いた話ですけれども、肌の真っ黒な子供がいてですね、そして川で泣きながらこう体を一生懸命、洗剤のようなものをつけてですかね、洗ってるんですね。泣いて、もう真っ赤に皮膚がなってるのに泣いているんですね。でそのある人が尋ねたの、どうしてそんな一生懸命洗ってやってるんだってね。そうしますと、もうこの肌が黒いから一生懸命洗って白くなるように洗ってるんですとですね言ったんですけど、どんな洗剤を使ってもこの私たちの罪は取り去ることができません。もう永遠に靴で離れないんですね。ところがここでただ一つ、唯一ですね、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、私たちの罪をきれいに取り去ってくださる、取り除いてくださる、その方がいらっしゃいます。この方こそ世の罪を取り除くこの唯一のですねお方、神の子羊。昔イスラエルの人たちに神様は今にこういう方が来ますということを教えるために、その羊のようなものに手を置いてですね、そして、 この代わりに罪を負って、そしてこの者が死ぬ、そしてあなたの罪が許される、そういうこと、そういう一人の方が来ます。その方こそ、ここで書いてある神の子羊、そういう方が今に来ます。その方が見よ今来たのですって、このヨハネは紹介したんですね。私たちの罪を取り除くことができる唯一の方、その方が私たちの罪を全部代わりに引き受けてくださって、そして信じる者の罪を許してくださるため、あの十字架におかかりになって私たちの罪を全部身代わりに引き受けて死んでよみがえってくださる。これこそこの聖書が私たちに伝えている福音、良い知らせ、見よ世の罪を取り除く神の子羊、この方によって罪が許され、罪が取り除かれるのです、という、この見よとですね、このヨハネは私たちに呼びかけたわけです。そしてこの第1コリント、コリント人への手紙第1の15章というところでは、3というところにこう書いてありますけれども、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと。で、この最も大切なことと書いてあります。そして私たちの罪のために死なれたと3節、なんでそれがそんなに最も大切なのとですね、もっといろいろ大切なこといっぱいあるじゃないですか、死の問題とかですね、そういうことのが大事じゃないですか、罪なんでそんなに大事なのってね、言うかもしれませんが、これが一番厄介な代物なんですね。で、神様は私たちをお作りになって命を一人一人に与えてくださっている神様は、私たちにこれが最も大切だということをよくご存知でありまして、これが私たち人間を本当に悲惨なところに置いて、神様がせっかくいいものを与えようとしておられても、これがあるがゆえにできない、この私たちにとって一番厄介なこの罪、それは全ての人が持っていますと聖書は教えています。私は関係ないという人一人もいないということですね。みんな罪がありますので、それを持ったまま永遠に苦しむことになる、神様の良いものを受けることができないばかりか、永遠に恐ろしいところに向かっています。その行く先は火の池です、とそこで永遠にこの罪の上に苦しまなくてはならない。しかし私たちをお作りになって私たちを愛してくださった方は、恵みってですね、普通は考えられないようなことをしてくださいました。ご自分の大切な大切な一人を、ここで、キリストと書いてあります。人としてこの私たちの世界に送ってくださって、その方が私たちを愛して、あの十字架で私たちを罪から救ってくださるために、身代わりとなって、ここで罪のためと書いてあります。これ罪の代わりとも言える言葉ですね。私たちの罪の代わりとなって、あの十字架で死んで、そして葬られて蘇ってくださった、この方を信じればこの罪の問題が解決します。そしてもう一箇所ですね、使徒の働き、この前になりますけど 10章の43というところで開きますと、預言者たちも皆、この預言者と書いてあります。これ聖書、旧約聖書のことを特に教えてくれますけれども、預言者たちも皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられる こういう素晴らしいことが神様によって用意されて、ただこのお方を信じるだけで、この方を信じる者は誰でも罪の許しが受けられます。先ほどのヨハネ、バプテスマのヨハネですと、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、私たちの罪を取り除くことができる唯一のお方、このお方を信じれば罪許されます。ですから後悔というのはもうがっかりするだけですね。ああなんであんなことをしてしまったんだ、そこに解決はありません。しかしこの唯一のお方、私たちの罪を取り除くお方に目を向けて、この方がいらっしゃるので、この方によって罪を取り除いていただくことができる、この最も大切なことを神様はなんとご自分の大切な一人子を、私たちの神である方を、私たちを救うために人間として使わせてくださった、この方を送りますと、来ますと約束していた通りに、今から約2000年前に来てくださいました。このびっくりする出来事を私たちに教えてくださって、誰でもとですね書いてありました。公にお示しになりました。まあ、このちょっとだけ隠してですね、この人に教えるけどあの人に教えない、そういうことじゃない、全世界に今伝えられて、誰でもこの方を信じることができるように、この福音、良い知らせを伝えてくださっております。ぜひこの方を信じて、この罪の許しを、罪を取り除くこの神の子羊を受け入れて、この素晴らしい救いをいただいていただきたいと思います。